未来を開く光市の歴史文化。近代に活躍した郷土の偉人、市では市の歴史文化をまとめた書籍、未来を開く光市の歴史文化の中から近代に活躍した郷土の偉人を8回にわたり紹介してきました。最終回となる今回は2月10日号に続き伊藤博文公の足跡を紹介します。第8回最終回、近代国家の礎を築いた政治家、明治期伊藤博文、1841年から1909年。1867年慶応3年江戸幕府が幕を閉じ、翌年に明治政府が誕生すると、新政府に参画することになった俊介は、高杉晋作が命名した博文を名乗るようになります。博文は兵庫県の初代知事などを歴任した後に上京し、1871、明治4年、岩倉具視を全権大使とする使節団の副使として、アメリカやヨーロッパを訪れます。これは江戸幕府が締結した不平等条約の改正交渉や先進国の政治制度、文物の調査が目的でした。帰国後はこの経験を生かし、天皇中心の近代国家の樹立を目指していきます。1885、明治18年、初代内閣総理大臣となった博文は憲法制定に心血を注ぎます。何度も修正を加えたこの草案は、1889、明治22年、大日本帝国憲法として発布されました。第二次伊藤内閣では、イギリスとの間で治外法権の撤廃を達成します。また、1894、明治27年に、清国との間で日清戦争が勃発。勝利した日本は、博文が全権として出席し、日清講和条約、下関条約に調印します。1905、明治38年、博文は韓国総監府の初代総監となります。しかし、1909、明治42年、極東問題についてロシアと話し合うため訪れたハルピン駅、現在の中国で銃撃され、生涯を終えました。博文は翌年の塩素の没後300年の法要に向け、自ら基本設計した建物を着工させていましたが、完成を見ることはできませんでした。現在、その建物は旧伊藤博文邸として公開しています。ぜひご来館ください。伊藤公記念公園内のご案内、ゆかりの品をはじめとする展示や建物などを通して、博文が歩んだ足跡に触れてみませんか。旧伊藤博文邸と伊藤公資料館展示物として、博文が着用していた大礼服、博文が常に携帯していたとされる念字物、博文直筆の書4枚の写真があります。ふるさとの歴史を学んでみませんか。未来を開く光市の歴史文化。販売場所、教育委員会、文化センター、伊藤公資料館。販売価格2000円、税込み。問い合わせ、文化社会教育課文化振興係。教育委員会、電話 0833-74-3607。 お詫びと訂正、広報2月10日号の本コーナーにおいて、長州藩による外国船砲撃の元号に誤りがありました。正しくは1864、元治元年です。お詫びして訂正します。